時刻は15時を回りました。ここからはトラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エリーです。ここ未来スタイル研究所ではワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで本日は収録放送という形でお届けするんですが、
はい、
うん、
はい、
コメントとかね、そういったお便りはメールアドレス宛てに送っていただければなと思っております、う
んうん、YouTube のねコメント欄とかも結構ね、私、うんうん、たまに見たりしてるんですよ。
おう、
ないですねまだ。
あTwitter とかでもね、
そうね、
まあ、後ほども言うんですけど、ハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿していただくとね、僕たちを見ることができるので、
うん、
ぜひぜひメッセージお待ちしております、
はい、
ということで、ね、
うんうん、今日のフリートークは、
うん、あの尾長さんのエディさんの自己紹介、
あれ渡るくんはいいんです。あ、じゃあ次回渡るくんの自己紹介。
あ、オッケーオッケー。今回はなんとね、あのエディの自己紹介を話すっていうフリートークなんですけど
はい、じゃあ自己紹介しますね。
はい、お願いします。
はい、エディです。
なかなかねしないもんね。
あ、そうですね、エディです。
はい、
今年3歳の
年
ですね。わたるくんの1個下です。
うん、変わらなかった。
どうか、あんま変わらない。で、沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科平和学専攻で沖縄国際大学を3月に卒業したばっかりなんですよ。
うん、放送でありましたね。
そう、卒業おめでとうもいっぱい言ってくれましたが、うん、はい、で大学ではあの平和学って言って、まず学科自体が沖縄のことを勉強する学科 で、
うん、
でその中でも歴史とか考古学とか社会学とか民族学っていう、なんかいろんな 5、6個の分野に3年生かで分かれるんですけど、うんうん、私は平和学っていうのをチョイスして、沖縄戦とか基地の問題とかを結構2年半かな中心に勉強しました。はい、で今はチュラコスにインターンとして勤務しながら、大学も行きながらやってるって感じなんですけど、なんで大学行ってるのみたいなよく言われるんですけど、うん、もう資格を取るためになんかあの単位料だけ払って通れるんですよ。
ほうほうほう、
卒業後もね、
はいはい、
1年ぐらいかな。でそれ の、 あの高校の、地理歴史の教員免許を取りに、
うん、
大学に今通っています。
なるほど、
うんうん、
高校の先生を目指しにってことか。
はい、一応ね、
うんうんうん、
免許を取りに目指して今やってるんですが、来月ね教育実習があって、
うん、
でそれが終わって、まあ、何回か授業を取ったらもう免許状がやっともらえるっていう。
おお、なるほど、
うん、本当はね卒業式でもらう予定だったんですけど、ちょっといろいろあってで1年伸びちゃったので、
うんうんうん、
まだ通ってるので、半分社会人半分学生みたいな微妙な立ち位置に今います。
なるほど、位置づけがちょっと難しいところではあるけれども。
そう、そうなんですよね。
でも徐々にまあ進んでるんですね、その資格取得のために。
はあ、
この平和学習もね、まあ、言ってくれましたけど、
あ、
この間ね、
そうそうそうそう、
チュラコスのこの朝の読書会っていう時間をまあ使っていただきまして、
うんうん、
エディがねこのチュラコススタッフに向けてあの平和学習を教えてくれたっていうね。
そうそう、そういうね、うん、私活動も平和学習の講話のお話、うん、やつもこれから始めていこうかなと思ってて、それをねやらせていただきましたけど、どうでしたか？
すごかったですよ。
あ、 ありがとうございます。
あの、あ、こういう人が先生になるんだなと思って教え方もやっぱ上手ですし、なんかこう沖縄住んでてもみんな知らなかったっていう意見が多かったじゃないですか。やっぱそれがみんな知ってないんだなっていうところもあったのでね、
うんうん、
ソロエディとあと一人の渡るくん、まあ、以前にゲストとして出ていただいたね、
うん、
一緒にやってて、いや素晴らしかったなと思いましたね。
ありがとうございます、はい、すいません、音楽が終わってしまいましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、
ということで未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは76、あ 番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。
また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらもぜひお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。
さあ準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち二人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
どうもこんにちは、リッヒーです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。リッヒーさんです。簡単にね、はい、自己紹介というか、活動の紹介の方よろしくお願いいたします。
僕は病院で外科医をしているんですけれども、自然廃医師っていうとちょっとあれなんですけども、食から健康を作るような活動をしています。
食から健康を作る、中の方ですか、
ね、そうですね。予防医学を勉強してた経緯があるので、外科医をしながら、そうですね、普通のお医者さんという活動もしてるし、あとはなんか病気にならない体を作るような、オーガニック給食とかも後々話出てくるんですけども、そういう活動をしています。
そうですよね。気になる。
先週のゲストのかかずさんの紹介ということで、
はい、
またオーガニック話の給食も後ほど深掘っていきたいと思います。
お願いします。
はい、お願いいたします。では早速最初のコーナーに行きましょう。
最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びは、やる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を東京研究所でも取り組んでいきます。まずは私からですね。
はい、お願いします。
はい、私はの感謝は、チュラコスの働き方の環境、働く環境に感謝なんですが、チュラコスってママさんがすっごい多いんですね。もうほとんど8割ママさんですよ ね、8割ママさんが働いてて、で小学校も近いっていうのもあるんですけど、やっぱり子供が帰ってくる会社なんですよ。なんか放課後にただいまって言って、このお子さんたちがいっぱい帰ってくるんですね。でそれ自体も素敵だなって思うんですけど、今やっぱり休校が緊急事態宣言でされてるじゃないですか、はい、でお家に預ける人がいないっていうお母さんがやっぱりこちらこそに連れてきて、もうこの部屋、別の部屋みたいなのがあるんですよ。そこでちょっと宿題させたりとか やったりして、子どもたちが最近ね事務所に多いんですね。そうそう、で今日たまたまこの仕事をしてた時に、来月8月で2歳のこの優雅くんっていうこの
スタッフのね、
スタッフのね、男の子が来ていて、でその子がもうめちゃめちゃ元気で、もう超愛想がいい子なんですよ。でも私このめちゃめちゃ子供大好き であんまりちっちゃい子と関わる機会がやっぱり普段生活してるとないので、もう来たーみたいな感じでずっともうお昼も一緒に食べてやってたんですけど、このもうなんかちょっと疲れてきちゃって、途中でもバタバタして、でなんかじゃあ一緒に YouTube 見ようって言って、このテレビで一緒にアンパンマン見ながら、そしたらもう眠そうにしてるんですよ。お姉ちゃんと一緒に寝ようって言って、もう横でこうやって寝かしてたら、私のこの手で寝てくれたんですよ。
かわいい。
なんかこの久しぶりの感覚、なんかいとことかはあったんですけど、10年ぶりになんか子供が寝てくれたんですよ、私の手で。
かわいいな。
もうかわいいと思ってもう今日それだけで1日もうハッピーになったんで、このチュラコスの働く環境にすごい感謝だなって、また来てほしいなって思いました。
ママさん目線での感謝でもありますよね。
あ、まあ、確かに。
そっちかというか、どっちかという
と、いや来てくれてありがたいなの
あ、なるほど。ママさんからしてもお子さんをこう会社に来させることができる環境っていうのもね、
いい
なかなかありがたいことですよね、てい
う
かね、ちびちゃんたちが来たら会社が賑わうっていうのがね、
そうなんですよ。
いいよね、またね。
やっぱ通販の会社なのでデスクワークで、やっぱりほとんどもやっぱ PC に向かい合ってたまに話するくらいなんですけど、やっぱ声がね、明るい声がしますもんね。
こんな低いなんか暗い声とかじゃなくて、わちゃわちゃキャキャしてるみたいなね。いつもね、なんかミーティングとかあって、こう他のクライアントさんとかで出てても楽しそうですねとかたまに言われたりするんですよ。 やっぱそういうね子供たちの声があったりするのからなのかなって、会社の雰囲気が明るくなるっていうのはいいことですよね。
うん、いいなと思いました。
うん、
私の感謝は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあリッヒーさんにバトンパスでお願いします。
はい、お願いします。
感謝ですかね。
はい、
うん、僕昨日あの催眠療法っていうのを受けたんですけど、はい、催眠術とはちょっと違うんですけど、
はい、
なんか催眠術とかって受けたことあります？
いや気になってました。
気になってるけどないですね。
オンラインで、
オンライン、
まあ、催眠術じゃないんですけど、それをこうヒプノセラピーっていうんですけども、
うん、
なんかこう催眠術をかけて、もともとヨガのインストラクターをしていた女性にやってもらったんですけど、すごいの。すごく面白くて、なんだろう、なんか催眠をかけるということを、まあ、宣言されて、別にその特別なことをするわけでもないし、うんうん、ズームでオンラインでやってるから、うんうんうん、もう本当に、まあ、語りかけるような形でやってやられると、どんどんどんどんこう引き込まれていって、ね、なんかその昔の記憶をたどっていくような形で、なんか今の感情から始まって、どんどんどんどんこう遡っていって、うんうん、僕今40歳なんですけど、うん、まあ、それこそ20歳の頃の記憶から入っていって、今度中学生とか高校生、中学生とか言って小学校、さらに昔とか言って、どんどんどんどんやっていったら、どんどんどんどんこう記憶がわーって出てきて、断片的な記憶が、なんだろう、静止画で覚えてるような記憶が動き始めるみたいな感覚、動画になって、でその時なんか友達のなんとかちゃんはなんて言ってたとかいうのを自分で話しか語り始めたり、そうそうそうそう、なんか当然記憶はあるし、
はいはい、
なんかだけどなんかこうどんどんどんどんこうその時の状況が思い出してきて、それをこう語っちゃうみたいな、そうそうそう、でその今の感情、今のちょっとした僕のこう昨日焦りみたいな感情をその頃の記憶とこう重ねていって、
あ、
なんかそんなにこう焦らなくていいんだよみたいな感じで、
うん、
まあ、治療というかこうアドバイスを、過去の自分がアドバイスをくれたりっていう、
すごい、
1時間ちょっとなんですけど、
うんうん、
ものすごくこうなんだろう、有意義で、もうむっちゃ良くて、
うん、なんていうお名前、
ヒプノセラピー、
ヒプノセラピー、
はい、ヒプノセラピーっていうのは、まあ、セラピーって治療なので、ヒプノっていうのは、ね、眠りとか催眠とかそういう、そうそうそう、
気になる
っていう、これオンライン上でできるっていう、
そう、あ、今、うん、たまたま最近始めたんですよ、あの僕の知り合いのヨガインストラクターのケイシーさんっていう人が、う
ん、ケイシーさん、
はい、やってて、多分なんかで検索したら出てくるかもしれない、
うん、
あ、ヒプノセラピーです、
そうそうそう、
あ、ヒプノセラピー、
そうそうそう
じゃあヒップノって言うことだから、
あ、
ヒプノセラ
ピー、
ヒプノセラピー、あー、はい、
すごい、こうなんだろう、感謝の気持ちがどんどん出てきて、うんうん、っていうのが最近の感謝です。
すごい、初めて聞きました、ヒプノセラピー。
僕もともと知ってたんですけど、
うん、
なんかその実際にやることがなくて、やってみたくて、うんう
ん、でもなんかいいですね、過去のなんか記憶とかそういう時の感情ってなんか、うんうん、ほったらかしにしてたりとか、うん、なんか抑えてたりとかするところで積み重なって今があって、それ思い出してなんか処理するっていうか、
なんとなくこう溶けていくような過去の記憶が動き始めて、うんうん、なんだろう、今と重なっていく感情が重なっていくようにうまくこう誘導してくれるわけですよ、
はいはいはい、
話をこう、で自分はこう目つぶりながらこうふわふわふわってなりながら、なんかそういう風にこう過去の感情と今の自分と向き合いながらみたいな感じですごく面白かったんですよ。
で
もこれズームでできるってことは、
そうそう、だから体に触れなくても催眠が
できる
かかるんやな
って、う
ん
う
ん、
話し方とか、
そうだから催眠っていうよりかは、催眠術ってもうこんななんか犬の真似するみたいな話で想像するけど、そんなんじゃないんですよ、全然記憶もあるし、だけどこう深く自分の内側に入っていくような、あのいわゆる潜在意識に語りかけるみ
たいな、ああ、はいはいはいはい、
っていうような感じ、
はいはいはい、面白い、気になる、やりたい、
気になるね、
やりたいでしょ、やりたいでしょ、
めちゃくちゃやりたいです、
ぜひどうぞ、
催眠術も気になりますけどね、
そうそう、あ、そうそう、でもそのそういう催眠術ではない、
うん、
そのなんか痛みを感じませんみたいな感じではない、
面白い、
すごい、
ちょっと調べよう、すぐ、
ピップ
のヒップのセラピー、
あ、ヒップのセラピーケイシーさん
大丈夫ですか、渡るくん
受けるべきですね、
受けるべき、
受けるべきですね、
まさき感謝ありがとうございます、はい、
いやーありがとうございます、すごいお話ですね、
うん、渡るくんですね、最後
じゃあ何を話そう何を話そうかな、まあ、僕会社のこの朝礼でも言ったんですけど、うん、この前ですね朝日から新商品生ビッグジョッキ缶という、
はいはいはい、
あのカンカンの上が開くやつです、
はいはいはいはい、
あれがまた再販されたんですよ、
一回止まってたんですよ、
一回止まってたんです、あれもうバカ売れしすぎて休止、販売休止ってなって止まってたんですけど、はいはいはい、最近やっと再販されまして、それをお母さんからピカイチでバーンって来て、もう再販したよみたいなで来て、すぐコンビニ行ったんですけどなくて、ドン・キホーテ行ってもなくて、何店舗か回って最後の最後でローソンでようやく見つけて、しかも最後の1個だったんですよ、奥っ側に誰か隠したんじゃないかっていうぐらいの大きさで追って、それまあ無事買いまして飲んだんですよね、
どれじゃ
ん、めっちゃ美味しいっす、もうダントツで、あの居酒屋行く意味なくなるんじゃないっていう思うくらい喉越しも感じますし、なんかこう喉なんだろう、スッて入っていく感じというか、
お酒、ビール、ビール大好きなんで、ビールボーイなんで、
そうなんですね。渡るくんマジで先月ぐらいからずっと言ってましたよね。みんなにこの朝日の缶ジョッキ見つけたら報告してくださいってみんなに
ずっと言ってて、
ずっと
僕5月のゴールデンウィークに日本一周、あ、日本じゃ沖縄一周自転車で行ってたんですよ、はいはいはい。その時に各コンビニ全部回って全部見てたんですけど全然なくて本当に、でようやくこの前見た時にもうすっごい感動して。その多分その分の味の美味しさもあったと思います。
確かに。
あれ値段は一緒ぐらいなんですか、うん、普通のビールと。
200円ぐらいでした
。あ、でもそんな高くないですよね。
若干上がるぐらいです。もう超ちょっとぐらいです。
はいはいはい。
でも全然居酒屋行くより美味しかったですよ。
革命ですよね、でも
本当に革命。
泡がいいの。
泡もいいですし、なんかこう上が空いてる感じによって、はいはいはい、なんか飲み方がだいぶ変わるんですよ。
あ
もう普通のコップと一緒みたいな感じ。
そうそうそうそうそう。本当にジョッキで飲んでるかのような。ちょっとピチンと開いてるじゃないですか、カンカンって、
うんうん、
じゃなくてもう全部開いちゃってるから、
はいはい、
喉越しがいいんですよね、なんかさあ炊いていくんですよ、
素晴らしい、
あれたまらんなと思ってリピートしたいと思って行って翌月、うんうん、にはもうないっていう、
そうですね、
大変ですね、もう朝日さんも今焦ってると思いますよ、
次の再販が7月13日です、
はい、これ行っちゃったら
あ、ダメですね、あの聞かなかったことにしていただいて
もう言っちゃったら多分みんな買いに行きますね、もうじゃあ皆さん7月13日に朝日のジョッキ、
言うな言うな言うな言うな言うな
再発売です
マジで美味しかったので、これに感謝ですね、
はい、ありがとうございます、
はい、ということで本日もたくさんの感謝ありがとうございます、ここで、ゲストのリーヒーさんからのリクエスト曲です、リーヒーさん、ではじゃあリクエスト曲のご紹介をお願いしてもいいですか、
あ、
この曲のなんか簡単な思い出だったりとか、どういった時聞いてたよとかっていうのがあれば、
いつ聞いてたかな、なんかね僕沖縄に移住してきたんですけど、その前から知ってた曲で、今沖縄の一曲リクエストされた時に沖縄の人の曲がいいなと思って、多分みんなが知らんやろうという曲を
なるほど
リクエストしたんですよ、だから実際にこれっていう思い出はあんまりないんですけど、すごく好きな歌で、沖縄に来る前からこの人たちを知ってて、実際言っていいですか、
はい、
バーボンズっていう人の島心島ぐくるっていう曲なんですけど、すごくいい歌なんですよ
知らないだろうと思って投げてきたんですね、
そう、知らないでしょ、
知らない
です、
あの結構有名どころが、まあ、モンゴル800であるとか、あとは
ビ
ギンとか、で、オレンジレンジとか、でそのあたりのから出てきたぐらい、その当時オレンジレンジの次ぐらいに出てきたけど、まだそんなになんていうの有名にな、全国的には知られてなかったっていうところぐらいの、はいはいはい、だから10年ぐらい前かな、もっと前かもしれない、
2008年って書いてますね、
2008年か、2008年ってだいぶ昔でしょ、
12年か
13年前か、
ね、そうそうそう、
これ知ったきっかけとかあったんですか、
なんだろう、なんか誰かに教えてもらったのかな、
でも13年前ですもんね、
そうそうそう、実はね全然ね記憶がないんですよ、その、出会った記憶はないけど、なんかすごいいい曲だなと思って、しかも、ま、今でも多分 YouTube にあれ載ってると思うよ、その
歌の PV みたいな、
MV みたいな、しかもいい景色で 人に紹介してる、これいい歌だ。
なるほど、そうそう、
なるほど、
名曲ってことですね。
聞いてみましょうか。
はい、お願いします、
は
い、
じゃあそれでは聞いてください。バーボンズで島心。
はい、ここからは、リヒーさんについて深掘りしていきたいと思います、はい、それではですね、早速なんですけど、まあ、最近ハマってることとか趣味とかって あったりしますか？
最近ハマってること、あるかな、なんだろう、
ちょうど土日とか、
あ、土日何しようかな。
でもさっき、 あ、はい、
はい、いいですか。あ、でもあの畑やってます。
あ、はいはいはい、畑、これは糸満とか、
その糸満でやってます。
糸満の方ですか、はい、何を育ててらっしゃるんですか。
でもね、今年はねちょっとサボってて、去年は結構いろいろ作ってたんですけど、今年は結局芋になってしまいました。
おお
芋ばっかり育ちます
そうなんですか。
なんかね、まあ本当に家庭菜園レベルでいろんな好きなものを育てたいなと思って、種とか苗とか買ってきてわーってやるんですけど、結構こう武将物であんまりあの、うん、足しげく通わないとすぐダメになっちゃって、
そう
だからうまくはないんですけど、去年は結構ちゃんと3日4日に1回は通ってたので、まあ、僕家那覇なんでちょっと遠いんで30分ぐらいかかるところに借りてるので、そんなに頻繁には行けてないんですけど、
あ、その実家の那覇から糸満に行って、うん、まあ、手入れしてっていう感じで、はあ、それで一番 楽というか、まあ、行き着いたのが芋だったんですか。
芋が勝手にどんどん繁殖っていうか大きくなっていってたから、で、うん、去年はあの、ね、トウモロコシとかスナップエンドウとか、オクラ、
うわ、オクラ
いっぱいできたよ。あと葉物では、パクチーとか、
葉物って一番難しいって言いますもんね。
あ、葉物は簡単よ。パクチーなんてもう種ポッポッポって巻けばすぐできる。
そうなんだ、なんか虫食いが大変みたいな。
管理大変そうだよね。
誰かが言ってましたよね。
いや、そうでもない。
あ、そうなんだ。
特にあの匂いの強い葉物、葉っ
ぱは。ああ、虫が来ないんですね、もう。確かにパクチー寄ってこなさそうですね。
確かに。
でもあのキャベツとかこんな大きいのができて、
へー、
すごい感動。
へえ、
ほんで子供と一緒にこう、みんなでこうペリピッとめくってカシャッパンみたいな。
なんかいいですよね、子供と農業やるってまたいいですよね。
今日何取りに行くみたいな感じで行って、今日はこれとこれ持って帰ろうねって、子供に取ってもらって、
もう食育中の食育みたいな感じですよね。
当然無農薬だし、
うわー、絶対いい子、うん、
いい子
絶対いい子。
だからそのなんだろう、実はね、あの食事って実はもう何もめちゃ大事じゃないですか。
うん、
だからその、まあ、医者としての活動も当然してるんですけど、なんだろう、食いいものいいものっていうか、体にいいものを食べてると病気になりにくいわけですよね。
はいはいはい、
それをこうみんなに伝えたいなと、まあ、具体的にこれをやってますっていうわけじゃないんですけども、まあ、畑やったり、あとは田んぼやったり。
田んぼ、ね、
この田んぼが、お米ですか。
そうです、そうです。田んぼはまあワークショップという形で、そんなにやってるのは国神でやってるんですけど、
はいはい、
だからそんなにしょっちゅうはいけないんですけども、稲刈りと田植えと草取りと、
じゃあもう時期にちょっと行く
みたいな。そうそうそう、向こうで国神の方で管理してくれてる人がいて、 その人がそろそろ田植えですよって言って、
ああいいですね、
ドドドドって行ってたばーって田植えして、でまたそろそろあの水草が増えてきましたよって言ったら水草取りに行って、そろそろ稲刈りですよって言ったら行って、
なるほど、
みんなで家族総出で稲刈りして、で畑掛けって言って、あの地元の道の駅のガードレールにかこう取ったやつは干しとくの、 2,3 日干して、で乾燥させてあの脱穀する。
へ
え、あの自分のところで取れたやつをもらう。
なるほど。
てか、そこで干すんですね。そのガードレールのとこ出すんですね。
本当はなんか乾燥機みたいなのがあるらしいけど、そんなのめんどくさいからみたいな。
でもじゃあご飯も自分のもので、自分が作った、一から作ったので、もう野菜もじゃあ一から作ったので、丸々もうなんか自家製みたいなご飯になる。
まあ、うち子供3人いるからね、完全にその自分たちで自給自足できたらいいんですけど、さすがにそういうわけにはいかなくて、まあお米で言うと、まあめっちゃ取れて半分ぐらいかな、多分。あの年間の。
そうなんですね。
ああ。
いやでもそれでもですよね、半分も。
いや、半分は。うん。
でかい。
多いと思います。
めっちゃ取れてね、めっちゃ取れたとしても、うん、もうでも2年や3年目なんですけど今年、うん、去年一昨年の方が取れたかな、去年より、うん、そう
そう、北で米を育て、うん、南で芋とか野菜とか育て、
そうそうそうそう、
すごい。
チューブで何育てるんだろうね。チューブでぜひ何か
何かやりましょうね。
そう、すごいな、
素敵な生活。
あとはあのその先週のかかずいくみくんと一緒にそのオーガニック給食を進めるって話言ってましたっけ、
うんうん、かかずさん、はい、
さんは
そうそうそう、おっしゃっていました、ね、
で僕も一緒に、まあ、一緒にっていうか、あの今度社団法人立ち上げようという話をしていて、ちゃんとあの県とか市町村とかと話し合うにはちゃんとした箱を作らないとっていうので、うん、今2人で、僕が今事務局であの書類仕事を担当して、いろいろその社団法人を立てるにはみたいなことを勉強して、そういうのを今やってます。
加賀さんと一緒にじゃあ組んで、
そうそうそう、もうしょっちゅうしょっちゅう LINE してます。
それで、まあ学校の給食を安心安全そして健康なものを提供するための活動をこう、なんだろう、市町村を通してやっていきたいための、
そうそうそう、取り組んで、だから、
ね、
うん、
箱を作る、
個人レベルでやるよりはそういう社団法人みたいなのを作った方が、うん、あのまあいろんな話が対話がしやすいかな、
うん、忙しいですね。お医者さんだけでも忙しいの、お医者さんやって農業もやって、うん、それも今度給食のやつもやって、
うもう一個やってます。もう一個、
何ですか？
僕あのその糸満で黒糖を、うん、作ってます。
黒糖を作ってる。
すごい、
うん、作ってるっていうか、
まあ、キビから
もともと三五黒糖っていう黒糖があるんですけど、うん、その黒糖を今日持ってきたらよかったね。
いい、
その黒糖をですね、作ってる前田さんっていうおじいちゃんと知り合いまして、う
ん、前田さん、
うん、でそのおじいちゃんの黒糖がすごく美味しかったので、うん、じゃあなんか手伝いますよって言って、
うんうん、
そのホームページ僕が作ったんですけど、
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
産後黒糖って言ったらすぐ出てきた。
そホームページも作れるんですか。
あ、そうそうそう、
すごい。
僕がこれ販売してるんですよ今、そのオンラインショップは僕がやってて、
そういうのいいですね。
だからおじいちゃんからに作ってもらって、うんうん、でそのパッケージとかをちょっとかっこよくしたりとか、そういう値段を少し変え、この差別化したりして少しこう商品開発もちょっと手伝いながら、で自分のところに、僕ん家にもうすごいいっぱい仕入れて、家から全国に発送してます。
なるほど、いい素敵な活
動。すげえ、
それも
むしろそれがメインかもしれない。
あ、そうなんですか。
黒糖ってすごい健康にいいんですよ、ミネラル豊富で、
はいはい、
だからそれをもう一日にちょっと一つとか、寝る前とか朝起きた時にちょっと食べるとか、あとコーヒーのお茶受けっていうんですかね、コーヒー受けのあてみたいなのにすごくいいので、それをメインでやってて、むしろ畑はその糸満の前田さんの土地を借りてちょっと遊んでるみたいな。
あ、そうですね、ついでみたいな。
はいはいはいはい、じゃあメインはじゃあここでやってて、
だからあれコロナでなって大変になったから畑をしようと思って、
あ、
自給率を上げようと思って、自分の
きっかけはそこだったんですか、畑を始めようと思った。
もともとやりたかったんですけど、うんうん、あんまり、まあ、米は作ってるけど野菜は買ってて、うん、でも自分で野菜作ってみたいなってなって、うんうん、でもコロナになって、まあ、学校休みやったじゃないですか、小学校が、うん、いやだからその時に子供連れてあの行こうって言って、
うん、
で自分の中でのそのこなんていうか食べ物作れる人って多分最強なんですよ、
うんうん、
もし例えば、ね、外国から何も食べ物が入ってこなくなったら、うんうん、もう食べ物を作ってる人はみんなし、まあ、飢え死にするじゃないですか、
うんうんうん、
それがなんかこう食べ物を作ってる人が最強で、
いやー、かかずさんもおっしゃっていましたね、そういうことね、確かにね、
う
ん、最強だなと思います、本当に。
そうそう、だから食べ物を作ってる人で、あといい食べ物を作ってる人、
あ、
なんかこう商品としてたくさん売れるのがいいかどうかはちょっと別だ、はいはいはい、として、やっぱ体にいい食べ物を作ってる人っていうのはやっぱ体、人を良くしてることだからすごく尊い仕事だと思うし、うん、だからそういうのを応援したいし、自分たちでもちょっと作りたいなとは思ってますけど、
体にいい食べ物っていうのはまあ分からないんですけど、無農薬とかってことですか、
うん、まあそうですね、まあなんていうかね、自然に近い形で作られてる食べ物っていうのがやっぱり、
うん、
いい食べ物、
それこそオーガニックとか、
うんうん、
ああなるほど、
なるほど、素敵、
いいね、
いろいろ やりすぎて、うん、すごい。お医者さんはもう普通に週ってか、まあ、お医者さんだからそっか、あ、定休日とかあるんですか。
いや、まあでも月から金まで働いて、まあ、土日は患者さん見に来るぐらいで、あの緊急手術がなければ普通にあの、まあ、畑行ったりしてますけど、
なるほど、
まあ、でも朝から晩までは普通にあの医者はやってますけど。
二つ顔がある。いや、もっとか。
いや、もっとですよ。もっとか。パパだし。すごい。なんか私、忙しいって言ってられないなってめっちゃ思ってしまった、今。
いや、本当ですよね。
すごい。え、地元は沖縄ではなくて、はい、
僕出身京都です。
ですよね、
はい。沖縄にはいつ、いらっしゃったんですか
?2017年の9月からですね。3年前。3年前。4年前ぐらいですね。
なんでまた沖縄に来ようって思ったんですか。
まあ、きっかけは、まあ、僕その沖縄に来る1年前はあれ医者を辞めて1年間、うんうん、あの放浪の旅をしてたんですけど、
さっきね、
そうそう、子供連れて日本一周してたんですけど、
すごい
すごいんですよね。子供連れて日本一周だけでもすごいんですけど、
最高でしょ。
キャンプですよね。
そうそう、キャンプしながら。
が。
まあでも、キャンプしながらっていうのは、あれよ、そんななんか贅沢なホテル暮らしができないから、あの節約のためにキャンプしながらやってて、当時はもうテント建てるのすごい早かったよ。なんなら一人で建てなあかんぐらいの状況で。
もう洋服着るみたいな感じですもんね。
そうそうそう、すごい勢いでテント建てれて、10分ちょいぐらい建ててたよ。
はいや。ちなみにお子さんはおいくつですか。
今ね、小学校入って、だから小学校入るタイミングで、こっちに来たんで、今4年生。4年、4年、1年か。
はいはいはい、はい。
え、双子なんですか。
あ、子供はね、双子じゃないんですよ。
あ、あれですか。
そうそう。
同学年違いの。
そうそう。
いますよね。
あ、いる。僕、周りの人、一人もいない。
いました。同級生にいました。双子じゃないっていう子がいました。
そうそうそう、よく大体、こう、お子さん何歳ですかって聞かれた時に、4年、4年、一年ですって言ったら、双子ですかってなってこの話になるんやけど。
ですよね。
上がお姉ちゃんで、弟。
なるほど。
5月と3月に生まれ。
なるほど。
5月と3月。あ、
超やんちゃなんです。めちゃくちゃやんちゃで。
どっちがですか。
どっちも。
あ、どっちも。
だからもう沖縄に来るしかないと思って。
どうい
うこと。
いや、なんかその沖縄の自然の中で。まあ、小学校入るタイミングって結構実はもう動けない、
うん、
なんていうか、こうあんまりしょっちゅう転校もできないでしょう。だから小学校入るときにどこに住むかっていうのは実は結構大事なんですよ。
なるほど。
それまでは結構転勤族やった人が子どもの小学校入学に合わせてちょっとこう骨をうずめるとか家を建てるとかっていうのは結構よくある話で、
うん、
それでじゃあそうか、じゃあもう放浪もそろそろできんなってなって、
うん、あ、それに合わせて、
それに合わせて、うん、まあそれは就職、今の病院に就職したのも、うん、そのタイミングで呼んでもらってご縁いただいて移住してきたと、
タイミングと思いが重なって、
そうですね、でちょうどそのタイミングで黒糖を始めたと、
ポンポンポンなんですよ、一気に。
すごい。元からなんか沖縄結構来られてたりとか。
あ、でも観光で何回か本当遊びに来るような感じだったんで、まさか住むとは思ってなくて、でもまあ僕も奥さんもすごい沖縄が好きで、沖縄に住めるのラッキーみたいな感じで。
いいですね。なるほど。
でもめちゃくちゃ良くないですか、沖縄って。
いや、めちゃくちゃいいですよ。
でしょ、
めちゃくちゃ貯めるな。
めちゃくちゃいいですよ、やっぱり。
いや、なんか沖縄でも沖縄の人が思ってるよりいいよ。
よく言いますよね、当たり前じゃないよって。
そうそうそうそ
う。まあそうだよね、感じちゃうもんな、当たり前にね、そこにありすぎてみたいな。
なんかね、そのちょうど僕その、京都から沖縄に移住、最後は京都に住んでたっていうか、その放浪の旅終わった後ちょっとだけ京都に住んでて、で、子供を京都に残したまま、奥さんと子供を残したまま、僕は先にちょっとだけ早めに半年前に沖縄に来て、でちょっとこう行ったり来たりの二拠点生活をしてたんですよ。
はいはいはい。
でその時に沖縄からこう京都に帰る時に、なんかこう、まあ、京都が悪いわけじゃないけど、こう沖縄でちょっとみんなこうちょっとなんていうか、観光客も含めて、今あんま観光客いないですけど、観光客なんかみんな大体フォワッとしてるじゃないですか。
いい意味でね。
そうそうそう。でも、こう、 かあの関西空港とか伊丹空港にドーンって着陸して、そこからこう京都に向かう電車の中とかもうなんかサラリーマンとかばっかりやから、もうみんななんか死んだ目魚の目してて、もうこうああみたいになってて、でそのユイレールに乗ってる時のこのなんか観光客のポワーンとした急に急になんかドヨーンとしたとこ空気になって、ああ沖縄いいなってすごく感じ、
同じ乗り物乗ってるけど違うみたいな、
なんかね死んだような顔してるもん。
こっちいても思いますもんね。私結構旅行好きで、はいはいはい、頻繁にもう2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とか国内回ってたんですけど、はいはい、やっぱり帰ってくるたびになんか空気違うなってすっごい思います。もちろんユイレール乗った時に多分結構思いますね。そうそうそう、なんか顔違うみたいな、そうそうそう、
いい意味でリラックスしてて気が抜けてるというか、
はいはいはい、それが合う人合わない人もいますもんね。
そう
かもしれないですね。
それもじゃあ僕はもうむちゃくちゃ合う方、
もう合わない人だったら逆に緩すぎるからつって変えちゃうっていうパターンも結構聞きますけどね。
まあ、性格もありますもんね。
沖縄移住失敗みたいなところも、
ああでもそう、なんか最初に向こうにいた時は移住なんか失敗することもあるってよく書いてあって、僕もう今でも信じられない、なんで失敗するの、まあ、その
あるらしい
ですよね、性格がね、
結構
性格はあるかもしれないですけど、
ね、沖縄がもう呼んでたんですね、もう、ああそうタイミングで、
そうですね、こんな楽しいとこないです
よ。楽園ですか、
楽園ですよ。
嬉しい、
そうそう、家族も大の子すごく楽しんでるし、
嬉しい、
なんかも畑もして海も行って、そうそうそう、満喫ですね。
最高です。
最高ですね。
はい。
いいね。ここからじゃあニュースタイルちょっとお伺いしていきますか。
はい。
あ、ニュースタイル、
はい。
ニュースタイルって何ですか。
リヒさんがこう描く将来図みたいなのがあれば。
ですね。僕はやっぱりあの医者なので、やっぱりさっきもちょっとお話ししましたけど、食事から、人の健康を取り戻したいなと思ってて、で沖縄県でやっぱり食事じゃないわ、あれ平均寿命が昔すごく、昔長かったの知ってます、
はいはい、
知ってます、今はそうじゃないのも知ってます、
知ってます、はい、知ってます、
そうなんですよ。で、まあ、僕も沖縄に来てからいろいろ勉強して、やっぱり昔は男女ともに全国1位の、10年ぐらい前もあればね、
はいはい、
でもそこからどんどんどんどんこう没落というか、
はいはいはい、
女性はまだちょっと3位ぐらいなんですけど、そうですね、男性がですね、男性がもう36位とか7位とかもう底辺ギリギリした下位グループにまで行ってしまったので、そこをどうにか盛り上げていきたいなと思って、沖縄県の長寿を復活させたいなっていうふうに思っていて、それで、まあ、さっきの自然に作られたものを食べたりとか、あとは、まあ、沖縄の伝統食ですね、そのあたりも、まあ、研究というか、まあ、勉強したりしているので、そういうその沖縄県の食から健康を取り戻したいっていうふうに思ってるんです。
それが
なるほどな、
リヒーさんの未来スタイルってことですよね。
そうですね、
あ、は
い、まあ、食だけじゃないですけど、
はいはいはい、
運動だとか生活習慣全般がで、はいはい、こうね、健康って作られるんですけど、できれば、まあ、あんまり病院に来てほしくないなと。
医者だけど
ことです、ね、いろんな要素がある中で、やっぱその中で食事って大事だよね。
でも仕方ない人は絶対いると思うんですけど、なんかなんとなくね、やっぱり、食べ物とか運動とかちょっと気を使えばもうちょっとこう良くなるのになっていう人はいっぱいいるなと思うんですよね。
食事と、
まあ、皆さん若いからね、わからないかもしれないけど、35ぐらい過ぎたら結構
まだ気づけてないだけかもしれないですもんね。
でも歩かないですよね。
あ、歩かないね、
全然歩かないので、
そう、
だからなんかこの旅行とか行った時に筋肉痛になるんでしょ、足は。
わかる、
なりますよね、これ。あるあるなんですよ。
ちなみに今日も自転車で来たんですけど、
そう、自転車が沖縄は全然いないです。
なんでなんかな、
あの坂道が多いです、結構。
そんなことないよ
あの場所によっては、場所によってはですけど、那覇とかだったらでもずっと平らか、
ほぼほぼ平らです
。ほぼほぼ平
ら、那覇市内はほとんど全部自転車です。
あ、
まあ、でも暑いっていうのはありますけどね。でも暑さも、まあ、ここクーラー効いて涼しいんですけど、僕家とかほとんどエアコンつけないですもん。
すげえ。
むしろ汗かきたいみたいな。かきたいってわけじゃないですけど、
代謝をこう良くしたいっていうこともある、
そうそう、だから扇風機は2台ありますけど、家に。
ああ、
なる
ほど。これ変わるんですか、エアコンと扇風機とでは。
あ、全然全然。あの、まあ、 なんていうかね、寒さも暑さも慣れだと思うんですよ。
はいはい。
で常にこういう環境にずっといるとその温度調節が下手になるでしょ、
うんうん、
でちょっと真面目な話していいですか、
はいはいはい、
やっぱりね平均体温がどんどん下がってきてるんですよ
今。
もともとね7度3分とか4分とかって普通やったんですよ。
はい、
そうなんですよ。今はなんかコロナの影響で7度超えたらなんとかかんとかみたいな7度、子供の体温なんか7度5分6分普通やったんですよ。10年前20年ぐらい前は。
そうなんだ。
そう。それがどんどんどんどんね35度台の人とかも出てきてね。
うん、
でも健康は平均体温は高ければ高いほどいいんですよ。
へ
え、よく言うでしょ、がんになりにくいとか言うんですけど、そうそうそう、体の活性を上げるには38度っていうのが一番、体と戦いやすい温度だ。38度9度っていうのが体と戦いやすい温度なんですよ。でだから僕らは風邪ひいた時に熱を上げて体と戦う準備をするんですね。だけど逆に平時普通の時から8度とか9度とかあったらそのもったいない、効率が悪くなるから、うんうんうん、どんどんずっと体が燃えてる状態になると、うんうん、もう毎日全集中みたいなのになるから、うんうん、それはもったいないでしょうと。だから、うん、危ない時、有事の時とかその危ない時に熱を上げてっていうのが一般的な考え方なんですけど、それがその体温が高ければ高いほど有利なんですよ。熱上げやすくなるから。
ああ、はあ、はいはいはい。普段からじゃあ低い人だとなかなか上げにくいっていう。そう。
だから冷房をガンガンにかける環境っていうのは良くない。
ああ。
この調節できにくなるから。だから絶対にエアコンは基本的に大事ななんていうか、あんまりもちろん温度を下げすぎないってことも大事だし、うん、でできればエアコンのないところで過ごした方がいい。
ああ、うん、これ平均体温って下がっていくもんなんですね。
どんどん下がってる今。それは生活習慣によるもんだろうし、だから、運動がいいっていうのも汗をかくからいいっていう要素があるでしょ。だから普段からだって僕、まあ嫁には申し訳ないけど毎日やっぱり汗かく、寝たらもう 毎日パジャマ変えるから、子供から家族全員毎日なんていうの、服汗びしょびしょみたいな。でうん、そうですよね。だから昼間も普通に T シャツ2枚3枚買えますし、
すごいな。
ガンガンクーラーですよね、チュラコス。
めっちゃ効いてますね。
そうそうそう。でもそれはね普通ではない、本当は普通ではない。
ある意味自分の体をいじめにいってるようなもんなんですかね、
と思いますね。
涼しければ涼しいほど、
そう、快適でしょ、
はい、
だけど例えば沖縄の古民家って風が抜けるように作られてるから、
うん、
こうさーっとこう流れていって、うん、あんな、まあ、扇風機はあれどもエアコンがなかったりするんですけど、うん、だからエアコンってね当たり前になってはいけないと。
なるほど。もう本当にきついって時だけにした方がいい。
そうそう、まあ、うちも西日が入る夕方、例えば2時から、うん、3時から5時か6時ぐらいまでは結構ガンガン日が入るから、うん、その時だけは閉めてつけたりしてるけれども、うん、もうなんか日が落ちたら入って開けるみたいな、
はあ、基本つけない、
基本つけない。いやだから基本つけない生活をし始めると最初すごい不快なんですよ、
うん、
ベタベタして、
うん、
だけどそれがなんかこう徐々に変わってきて、今僕も寒すぎて無理なんですよ。
あ、今ですか。
あ、今はもうちょっと寒いぐらい、
うん、なるほど。
なるほど。
だからもうめっちゃなるほど。
病院なんかめっちゃ寒いから、
もう
パーカー着てますもん。
あれはいいんですか。
よくないよくないよくないと思う。だけど万人を万人受けじゃないけど、本当は体に良くないと思うけど、かといって人が集まるところは温度が上がりやすいから、どうしても下げとかないといけないんだろうけど、まあ僕はあんまり好きじゃないです。だから、ね、僕診察室、僕外来の時必ずエアコン切りますもん。
あれなんかこの部屋ついてないなみたいな。
いいんです。
お客さんになりますもんね。
暑くて汗をかいて水を飲む。一番いいサイクルじゃないですか。
確かに。なるほど。クーラーの中にいた喉が乾かない。
そうでしょう。
ですね。
そうすると水分取れなくなる。
確かに。
これ暑い、水飲む、汗かく、着替える。暑い、水飲む、汗かく、着替えるみたいな。
好循環。
じゃあそれいいと思いますよ。だって汗って結構こう解毒作用というか、もう悪いもの出してる部分があるので、それはすごくいいと思う。
これ代謝がじゃあ悪い人だと書きにくくなるっていうのは本当にあんまり良くないっていう、うんうん、
皮膚からだって全身で汗かくわけですよね。だから全身からやっぱいろいろ出してるので、
うん、
汗はすごくいいと思いますけどね。
食とそういう何だっけ生活習慣と直して長寿に、う
ん、みんなで沖縄県民を長寿にしましょう。
沖縄の各施設のエアコンの温度上げに行きますか、
うん、そう、でもやっぱ28度やと思いますけどね。28、もうちょっと上げても30度ぐらいでもいいかもしれない。
どれくらいなんですかね、今かかってる。
いやでも、
ね、
どんどん下がってるでしょ。多分昔よりも下がってる気がする。チュラコスも上げた方がいい。
じゃあ上げます。上げます
。なんならみんなで、ちょっと1日だけエアコン使わへん日とかやってみてください。
あクレームが殺到するだね。
めちゃみんな汗かいてる。
で、だから、その逆に沖縄の人って歩かないのもそうだし、エアコンすごいかけるんですよ。
あ
れ、反対。
環境にも良くないし、みたいな。
環境良くないし。
汗かかないですもんね。だから一日過ごしてても。
あんまかく機会ないね。
それね、それ普通じゃないですよ。
うん
うん、だから自然から離れれば離れるほど、食べ物もそうだけど、やっぱり不自然になればなるほど病気になりやすいから、できれば、汗をかいて、着替えて、水を飲んでっていう生活をするのが一番いい。
この循環、サイクルなんですね。
そうそうそうそう。
なるほど。運動して、汗かいたら水飲んで、
う
ん、
そうそうそう、
それちょっと言いますか皆さんにね。
いやでも本当に、うん、本当に若いうちはね気づかないんですよ、うん、でも生活習慣って習慣だから10年とか20年かけて作られてきたものはもう変えられなくなってくる、
うん、
だから若いうちからそういうのになんか健康な生活みたいなのを、うん、やっていくと、いやしかもそんな金、むしろ逆に金かからへんみたいなところあるでしょ。だからそういうのをやっていった方がいいかなと。
メリット尽くしですね。
いいんじゃないかなと思いますけど、
あ、
まあ、なるべく、まあ、エアコンをつけるにしても温度を 1,2 度上げる、
うん
うん、
できればつけない。
なるほど。この平均体温が下がっていけばいくほど熱を出しにくくなるから、そうそうそう、殺菌作用がなくなって余計体に良くないっていう流れが。
そうです。最近僕だからサウナにハマっていて、サウナもめっちゃ汗かくでしょ、
うん、
サウナで平均体温をさらに上げようとして、今僕 36.9 度、
すげえ
6.9 度っていうかな、なんですけど、
6度9度
そう、
あすごいな。
7度はいかないんですよね。でも大体測ったら 36.8 とか9とかそれぐらい。
サウナブームってじゃあ健康の面から見たらすごくいいんですね。
いいです。まあ日本はちょっとね、うん、温度が高すぎるんですけどね、ちょっとこう刺激が強い。本当は60度とか70度ぐらいがいいんですよ、
うん、
だけど日本はやっぱ90度とか
ありますよ、ね、
95度とかだからちょっと
行き過ぎた
刺激が強い。
そうなんだ。やっぱ程よい体温、なんだろう、気温で、気温っていうか程よい60とかで長くいた方がいいってことですよね。確かにもうサウナとかも3分で限界ぐらい。
そうそうそう、
いやサウナ持たんもん温泉も入れないもんな。
お風呂とかサウナはすごくいい効果ありますよ、体温を上げる。
お風呂入らないか、
そう、
それだ、それもあるんだ。
いや入った方がいいと思います。
あ、
絶対それもある。
絶対入らないっすもん。
え、真夏でもお風呂沸かしますよ。
暑そうですよね、前回の人って
その沸かしたお風呂入るじゃないですか、うん、で風呂から上がった後エアコンないんですよね。
ないないない。なんかこれ朝食、
うん、たまになんかじーってなってますけど、はい、
はい、
すいません。じゃあ一旦ここでコマーシャルいってもいいですか。
はい
はい。
さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。今回ですね、リッキーさんお医者さんであり農業もしていろいろとやられている方ですが、うん、その今日 のまとめといいますか、リヒーさんの目指す目標再度お伺いしてもいいですか。
そうですね、とりあえずさっきの話ですけど、
はい、
エアコンの温度をちょっと上げようと。
エアコン温度上げよう運動。
そうそうそうそう、いいんじゃないですか。まあ、うん、理想は切って汗かいて、うん、ですけど、うん、まあちょっとさすがに いきなりやるとみんな暴動が起こるので、うん、せめてちょっと熱いなぐらいでいいんじゃないですか。
徐々にあの気づかない程度でやっていただければ、
1週間に1度ずつか 0.5 度ずつ上げてて気づいたら切れてたみたいな、
うん、私たちでね知ってる、うん、聞いてくれた皆さんと知ってるみんなでちょっとずつやっていって、うん、で長寿沖縄を
目指す、
目指すと。
これを聞いてる方は特権ですよね、もう早く情報を仕入れてるからね、うん、熱くなるんだっていう対策が取れるますから、
うんうんうん、なるほど。じゃあ今日の研究は、うん、そうですね、本日の研究振り返ってみて、リッヒーさん今日感想というか、うん、いかがでしたでしょうか。
でしょうか
楽しかった、楽しかったとかあります。楽
しか
った
、いや面白かったですよ。ありがとうございます
。ありがとうございます。お忙しい中来ていただいたので、私たちもねいい情報を聞けてよかったですね。
ぜひね僕たちも一緒にね、うんうん、沖縄の健康 そして、まあ、目を向けて、
あとそのね、沖縄戦の話もあの大事だと思うんですけど、さらに昔 その伝統食、沖縄の伝統食とか、あの僕もあんまり知らないんですけど、そういうのをちゃんと食べていきたいなと、作って食べて
聞いてる方に、
ねね、沖縄の伝統食を自分たちでこう自給自足していけたらね、
そうですね、
一番いいよね、まあ、それで自給自足を生活を送って家帰ったらあったかいお風呂に入って、でもエアコンはかけず、
そうそう歩く、そして
歩く、
みんな歩こう、
うん、車乗らない、
もう近場のコンビニも歩こう、
歩く
絶対歩いた方がいい、絶対歩いた方がいい、それは
絶対車ですもんね、みんな
でこの歩いて汗をかいて水を飲むっていうこの循環なんですよね、このサイクルをうまくやっていただけると、まあ、健康につながると、
そうそう
そう、いうことで皆さん
全然お金かからないでしょ、
しかかんないです、
ガソリン代もかからないし、
そっちの方が安いですよね、
絶対そっちの方が安いです、将来に病気にならないんだったらそっちの方が、
確かにいいこと
です、医療費もかからない、
将来大きいなんか病気を起こしてそれこそ一気にバーンって、ね、かかったりするのはあれなので、今からでも遅くないですよね。
そうですよ、平均体温を3度、3度じゃ間違った、 0.5 度くらい上げる、
うん、目標だ、もう今今日聞いてる人の目標ですね。
だから最近なんか検温よくするようになったでしょ、
うん、
あのコロナで内体熱測れって呼ばれるじゃないですか、うん、そしたら自分の平熱がよくわかるでしょ、
確かに、
そしたらこうそういう汗をかくことによって徐々に徐々に上げていけるんで、うん、それこそ体重を気にするんだったら、うん、普段の
体温
を気にしてチェックしてグラフとか書いてみたら面白いかも。
なるほど、
なるほど、はい、
みんなでやりましょう、
やりましょう、はい、たくさん聞いていきたいんですけど時間が来てしまっているので終わりたいと思います、はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
リッヒーと
エディでした。
また来週。